ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第9回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6千人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。今年の秋の叙勲、神奈川県の叙勲の方々の中に喧騒卒業生お二人の名前がありました。3期生の木下秀夫さん、そして永井博さん。瑞宝総校賞おめでとうございます。もしかしたら他の地域にお住まいの卒業生の中にも同じように叙勲を受けられた方がいらっしゃるかもしれませんが、同窓生として大変嬉しく思います。それでは今日もスタジオにゲストをお迎えいたしました。今日お迎えいたしましたのは3期生です。3期生の木下秀夫さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
実は先日秋の褒章叙勲が発表されました。相模原市内からは9人が選ばれましたが、実はそのうちのお二人が喧騒出身者ということで、そしてそのお一人が、お越しいただきました木下さんということで、この度おめでとうございます。
はい、はい、こちらこそ。
木下さんは瑞宝総校賞という賞を受賞されましたということでお話を伺いたいと思います。それではまず最初に木下さんご自身から自己紹介をお願いいたします。
はい、木下秀夫です。喧騒の3期生になります。もう卒業以来50年以上経っています。私は喧騒時代はずっと野球部に所属してまして、練習に明け暮れていました。当時1期生が、非常に強くて、ベスト秋の大会ではベスト4というふうな形で、はい、野球部の練習も力入れてましたので、そんな形で喧騒の方に、野球をやるために入学をしたようなものです。
はい、
卒業後ですけれども大学に進み、野球をしたくて、教師になりました。はい、ただ中学校ではなく小学校の方に、回されてたので、はい、子どもたちと野球を中心に遊びながら教職生活を続けました。その後10年余り教育委員会で仕事をして、そして喧騒の近くの中央小学校、そして精神小学校の学校長として退職をしました。その後相模原市で教員を養成する総合学習センターの教師塾などの仕事をして、その後やはり教育学部がある玉川大学の方で、教職を少し取って、現在に至っています。そろそろ玉川大学の方も終わりになりますので、ちょうど70になりました。これからのフリーの人生が楽しみにしながら、今を、過ごしています。以上です。
はい、ありがとうございます。ということは高校時代、喧騒時代は野球部で、まあ、練習に明け暮れてるとおっしゃってましたけど、その後はずっと、教育のお仕事をなさってきて、
はい。
はい。その教育面での功労が、この度の受賞につながったということですね。
そうですね。はい。恐縮ですけれども。
恐縮ですけれども。はい、先ほどもちょっと打ち合わせの中でお話伺ってましても、いやいや、そんなそんなってとても、謙遜ばかりなさってますね。
はい、自分自身師匠というよりは教員生活の間は本当に子どもと授業も遊びも楽しみながら生活ができてきましたし、教育委員会の仕事でも、 さまざまな仕事をしてきました。途中では今もある野外体験教室、若鮎の創設をの時代に、関わってましたので、できてから、3年間そこでも仕事ができました、非常に楽しいことがいっぱいありましたし、それからまた戻った時には相模原市が本当に今に至るまでの、中核市になり、そして津久井四町との合併があり、そして政令市になりっていうふうな形で、教育行政の内容も随分変わってきたんですけれども、その変化とともに、自分が仕事ができたっていう部分については、非常に光栄に思っています。
相模原市が本当に人口もどんどん増えたり、こう変わってきている中での、教員生活ということだったんだと思いますが、
はい、
木下さんのですね、高校時代も少しお話を伺いたいと思います。
はい、
先ほど野球部でしたとおっしゃってました。で、野球をやりたくて喧騒になんておっしゃってましたけど、
そうですね、
はい、じゃあ当時はやっぱり強かった。
そうですね、そして近所の先輩や一期生のキャプテンの方からも、中学校のもう卒業を控えた時にお声もかかりましたので、そんな感じで、喧騒を受けろというふうな形で、そして、喧騒の方に、決めて、そして入学ができたということになると思います。
で、野球部では守備はどこだったですか？
私はピッチャーをやってました。
かっこいいですね。なんか強豪校と言われる学校とも戦ったそうですね。
はい、当時まだ今有名になっている東海大相模、桐蔭学園、横浜高校等が、神奈川には強い私立学校がいっぱいあるんですけれども、当時は私なんかの思い出では練習試合では東海大相模にも勝ち、そして私が夏の2年生の時には今の桐蔭にも初戦で当たって勝ちというふうな形で、今の部分で言うとちょっと他の私立の学校が非常に強くなりすぎて、なかなか公立の部分ではなかなかまだまだ、そこの部分に食い込めないっていう部分も、今の野球部も非常に頑張ってるんですけれども、
ね、
なかなか東海大相模や横浜に跳ね返されているというところが非常に、残念ですけれども、でもそれだけやっぱり公立で頑張ってるのはやっぱりすごいなと思って、見ています。
そうですよね、はい、どうでしょう、当時だと、公立高校だと、横浜商業、Y校とかも強かったですか？
はい、
ね、
横浜がやっぱり強くて、横浜Y校、それから私なんかの時代は武装高校という私立の学校がやっぱり、はい、強かったですね、はい。
そうすると部活動を多分熱心になさってたと思うんですが、授業中はどんな生徒さんだったんですか？
授業中はそんなんで、なかなか夢中には勉強しなかったなっていうふうに覚えていますみんな知らないですけども、ピッチャーやっていると、手の豆の管理が非常に大事なんですね。それから手首の柔らかさ、リストの強さっていう部分が、私は机の中にいつもボールを入れていました。で、授業中やっぱりそこでこう握って、スナップをしたり、それから手首の指をボールの皮になじませるためにやっぱり豆を強くする、タコにするっていう部分について、鉛筆を握っているよりボールを握っている方が多かったのかなというふうな気が今しています。
授業中も、はい、じゃあ机の下のところでボールを握ってたっていう意味ですよね。
そうですね、やっぱりこうストレートの握り、変化球の握りを研究しながら、手首、それから手先のその豆っていうんですか、
はい、
もう試合中にもう豆が絶対潰れないようにするまでこうタコを作ってこなくてはいけないので、それをやっぱり普段から心がけてやってましたけれども、勉強はいまいちでなかなか難しかったと思います。
はい、じゃあ遅くまで練習してということでしょうか。
はい、
喧騒といいますと、建物、校舎とかほとんど変わってないんですけれども、はい、校庭とかそのあたりも変わってないですか、今と。
そうですね、 時々近くにいましたので、グラウンドの脇を通ることでグラウンドの様子なんかを見てますけれども、まあ、安全に配慮して野球部のネットなんかはきちっと張られていたりしましたし、うん、整備されてるなっていう部分、あ、一生懸命練習してるんだなっていうふうなところを感じますけれども、やはり当時は、ご承知の通り関東ローム層ですので、ちょうど11、10月、12月は、ちょっと風が吹くと土ぼこりがひどくてですね、本当に、ユニフォームの下まで土が入ってきて、それはよく覚えてますね。
はい、じゃあ本当に泥だらけ、真っ黒、
そうですね、
ほこりだらけだったんですね。はい、その後、まあ、こういう高校時代を過ごされまして大学に進学なさって学校の先生を目指したということなんですけれども、まあ、中学の先生じゃなくて小学校の先生だということなんですが、学校で教えてらっしゃるときはどんなことにこう心がけて子どもたちと接してらっしゃったんでしょう。
やっぱり子どもたちをどこかでこう楽しませたいっていうかな、あるいは授業の中身で言うと驚かせたいっていうかな、何かこう感動させるとか楽しいなとか面白いなとか、そういうことをこう感じていること感じてもらえることが、やっぱり一番教師としても嬉しいし、まあ、そういうことをいつもこう心がけながらやってきたつもりですけれども、やっぱり厳しくしなくてはいけない部分も多々あったと思うんですけれども、やっぱり元のところはやっぱり少しは子どもたちのことを大事に考えて仕事ができたかなと少し思ってます。
相模原市がものすごくこう変わってきた時代に先生をなさってたわけですけれど、子どもたちの様子はどうでしょうか。
やっぱり子どもたちはやっぱりこう私は社会の縮図だと思ってるんです。だから子どもたちの様子を見ていると社会の様子あるいは大人の様子がそこでこう見えてくるっていう部分、そういった意味で言えばだんだんだんだん子供の持っている明るさだとかおおらかさっていう部分が少しなくなってきているっていうことは社会が少しギスギスしているのかなっていうふうな部分をやっぱり子供の姿から見ることができますね。やっぱり子供にとってはやっぱり周りがおおらかに育ててくれる、明るく育ててくれる、場合によっては厳しく育ててくれる、その厳しさの中に優しさがある、そういう環境で子供を育てたいなといつも思ってました。
縮図なんですね、映し出してしまいます ね、子供たちの姿というのはね、教育委員も長くなさっていたということですけれども、教育委員会の時代にはもういろいろな学校を回られたと伺いました。
はい、
はい、
ちょうど、津久井四町との合併の時に、教育委員会の担当していましたので、今まで経験できなかった津久井四町のさまざまな学校の様子を見ることができた、それから施設の方も見ることができた、まあ、そういった意味では自分自身も非常にこう勉強になりましたし、やっぱり、小さい学校の山村の学校のいいところ、それからやっぱり小田急沿線の都会化してきた学校のいいところ、そういったところを見ながらやっぱり教育行政に当たれたっていう部分については、自分自身も勉強になりましたし、それがやっぱり一つの相模原の教育界の特徴になってるんじゃないかなと思います。大規模な学校だけじゃなくて、そういったこう地域とともに作る山村の学校も抱えっていうふうな形でいけば、非常に、幅広い教育環境があり、その環境をそれぞれの学校が特徴を持って生かしながら教育を進めている、 そういった部分がやっぱり相模原教育のすごくいいところじゃないかなっていうふうな形で今も感じてますね、はい、
そうですね。今 もう大規模校もありますし、小規模な学校、本当にあの合併しなければいけないような学校もありますもんね、はい、あのそういったあのずっと教育に携わっていらっしゃったわけなんですが、そういう、まあ、お仕事の長い期間なんですが、喧騒が何かこう元になったようなことってありますか、どうでしょうか。
そうですね、喧騒、私なんかまだ3期生ですので、先生方も非常にこう若かったっていう覚えがあります、まだ20代の先生も多かったですし、今30代そこそこの先生もいました、そういった意味でいけば、まだ創設間近の学校でしたので、そういった若い先生方が個性豊かに、授業をしていたのを覚えています。ですからやっぱり教育っていうのは教師がそれぞれの個性で明るく元気に、授業していただいたっていう部分については、自分の教育観の基礎になっているのかなっていうふうな形は、今考えるとそう思いますね、
あ、やっぱりあるんでしょうね、
はいはい、
まあ、3期ですから1年2年やっと3年間3年生が揃ったそういう時期ですよね。
そうです、はい、
ですも本当新しい学校だったわけですよね、はい、ピカピカの校舎だったんでしょうね、はい、当時はそうなんだと思いますが、さて、今現役の喧騒生、それからこれから喧騒を目指そうという人たちもたくさん聞いてくださっているんですが、はい、そんな方々に向けてメッセージをお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
はい、自分自身考えると高校時代勉強知識もそうですけれども、人間としてのあり方、あるいは人間力っていうんですか、我慢強さだとか人に対する優しさだとか、そういったことをこう勉強できる、身につけていく、これが高校時代には大きかったかなと思うんですね、ですからやっぱり、高校3年間非常に短いですけれども、体も心も一番伸びる15歳16歳17歳18歳だと思うんです、
はい、
ですからこの3年間っていう部分についてはやっぱり、自分だけじゃなくて周りの友達も大切にしながら、それから家族にも感謝しながら、精一杯勉強だけじゃなくて遊びも含めて部活も含めて何か夢中になって過ごしてほしい時代だと思います、でそこでやっぱり高校時代がやっぱり人間力ですか、その基盤を作る時代だと思いますので、ぜひ、頑張ってほしいなと思ってます、
はい、じゃあもう一つ、同期の方に向けて何かありませんか、一言。
同期の部分については50周年を迎えた全学年の同窓会を一昨年度行いましたけれども、はい、非常に100名以上の方が集まっていただいて、それぞれの50年間の歩みの話ができました。非常に楽しくて意義のある会ができたなと思っています、まだまだ自分たちも古希を迎えましたけれども、これからの時代も含めてですけれども、やっぱり喧騒で培った人間力を発揮してますます活躍できるところは活躍する、それからフリーになっている部分もあると思うんですけれども、やっぱり自らの人生を楽しんで過ごしてほしいな、そんな気持ちでいますので、またお互い遊べるとき遊びましょうということで終わります、はい、
じゃあきっと同期の皆さんも瑞宝総合賞の受賞はね、喜んでらっしゃいますね。
はい、ありがとうございます、
はい、最後にリクエスト曲をお伺いしたいと思います。何の曲にしましょうか。
私は詩の部分で、
はい、
ちょっと亡くなりましたけれども悪友の詩が大好きです、
はい、
瀬戸内少年死刑少年団、この本も読んだりして非常に好きなんですけれども、
はい、
その中で秋ですので、 岩崎宏美が歌った思春期、
うん、
この中に、青春は壊れ物っていう詩があるんですけれども、まさしく私も青春は壊れてもいい、その壊れる中にやっぱり自分が頑張った証があるんじゃないかな、
うん、
そこで自分を育てて、いくっていう部分については非常に感動してますので、思春期の方をお願いしたいと思います。
はい、わかりました、はい、それではリクエスト曲、岩崎宏美さんの思春期を聞きながらお別れしたいと思います。今日のゲストは喧騒第3期生の木下秀夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会人部局からのお知らせです。このコーナーは33期南敦史がお伝えします。今日は年の瀬ということもありまして、この1年間を振り返って少し同窓会事務局として、また個人の南敦史として少しお話をしてみたいなというふうに思います。1年前を振り返ってみますと、ちょうど報道で、中国の武漢で、コロナが出たみたいな話がありました。その時は、まあ、対岸の火事じゃないですけど、日本に来ることはないだろうですとか、あと数年前後でしたかね、10年ほど前か、SARS か何かが起きた時の、騒動をイメージしまして、その時も一瞬少し経済が混乱しましたけれども、今回のようなことにはなっていなかったので、まあ、そのぐらいのレベルだろうななんていうふうに、まあ個人としても思ってましたし、周りの方とも話していたなと思います。なので去年の年末は、忘年会もしてましたし、今年は皆さんどうなんですかね、この、やれることとか感染対策しながらやろうという方もいれば、ここは、ちょっと自粛して家で過ごそうなんて思ってる人もいるのかなというふうに思います。で、私としては、ちょっとお店に行くのは、少し大人数だと厳しいかなというのもあって、まあ、少ない、私の場合は同じ同期のサッカー部のメンバーと年末集まることがあるんですけど、まあ、それも今回はやっぱり参加者が少なくなりそうで、まあ、でも逆に少人数でしたら、みんなとね、そのコロナの対策をしながら話をして、昔を懐かしむことができるのかななんていうふうに思っております。1年前はついたてもありませんでしたし、マスクをつけて話すなんていうこともなかったななんていうふうに思います。こう振り返ってみると、まあ、いかにこう普段行われていた日常が充実していたのかななんていうふうに思ってます。で、県総生、まあ今の在校生に至ってもきっと本来イメージしていた高校生活と少し違ったのかななんていうふうに思うと、まあ、少しかわいそうだなというふうに思います。やっぱり県総生っていうのはこう、まあ、自主性を重んじる文化がありますから、それぞれがいろんなトライをする、体育祭もそうですし、文化祭もそうですし、球技大会なんていうのもやっぱり県総生の独自性が出て大いに盛り上がるところかななんていうふうに思うんですけども、きっとそのあたりはいろいろな制限がある中での、活動を在校生はされてたのかなというふうに思います。また自分のプライベートで振り返ってみますと、まあそんな残念だったことばっか話しててもあれなんで、楽しかったことが 何かないかなって振り返ってみますと、まあ要は仕事が意外とこの4月とか5月というのはコロナの影響もあって、落ち着いていたので、まあ、割と家にいる時間というものも増えまして、子供と、まあ、結構触れ合うことができたななんて思います。 ですからこうコロナでなんかできなかったこともあるなと思いながらも、まあコロナをきっかけにこう始まったことというのもありまして、今までそれこそオンラインで会議なんてことも皆さん私はやったことがなくて、きっと皆さんでもそういった方が多いのかなというふうに思います。先日その僕の喧騒サッカー部の同級生が、ずっとブラジルに行ってたんですけど、帰ってきました。でちょっと彼とお仕事の話がいろいろできそうだなと思ったんで、彼は都内に住んでるんです。で普段なら会いになんて行けないですけど、じゃあちょっとFacebook のメッセージのやり取りもめんどくさいから Zoom で話そうかなんて話をして、まあ昔話もしながら仕事の話を、まあ、2時間ほど、まあ、Zoom で話して、非常に有意義だったなというふうに思います。おそらくこの1年でいろんなことが変わったんですけど、新しいことができたり、何かこう大切にしたい人とのつながりとか人との時間ということを、まあ、見つめ直す時間だったのかなというふうに思います。今日は初の一人同窓会事務局からのお知らせということで、なんかこう取り留めない話を長々としてしまったんですけども、最後にね、同窓会事務局らしく、お知らせをして終わりたいと思います。この放送がされる頃はもう12月の10日なので、もしかしたらもう皆さんの手元に届いているかもしれないんですけれども、年に一度の喧騒同窓会新聞が発送されております。同窓会事務局に入会した時のごめんなさい、もう一回言います。喧騒同窓会に入った時の住所なので、おそらく実家に届いているとかいう方が多いかと思います。ただ実家が引っ越しをした兼ね合いとかで、もし新聞が届かなくなったよっていう方がいらっしゃいましたら、喧騒同窓会事務局のホームページを、見てみてください。その中に、住所変更フォームというものがありまして、そこで変更の手続きをしていただくと、まあ、来年度からになりますけど、喧騒同窓会新聞が、皆さんのお手元に届くようになりますので、ぜひ住所変更を忘れていた方はホームページからお願いしたいと思います。はい、以上となります。2020年度の、喧騒同窓会事務局の放送はこれで終わりますが、2021年も皆さんと一緒に喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは、33期南篤氏がお伝えしました。それでは皆さん、良いお年を。
ゴーゴー喧騒、
ゴーゴー喧騒シーズン10第9回いかがでしたか。受験生にとってコロナウイルス感染症による戸惑いは大きいと思います。それでも喧騒生たちは希望する大学受験に向けて頑張っているということです。また喧騒を目指す中学生も同じだと思いますが、喧騒の学校説明会についての情報が届いています。12月12日土曜日、午前の部と午後の部、それぞれ150組300名までという人数制限を設けての説明会です。事前予約が必要ですので、詳しくは喧騒のホームページをご覧ください。施設や部活動の見学ができるそうですよ。いい意味で歴史を感じる校舎ですが、入学を考えている方々にはその味わい深い雰囲気をぜひ実際にご覧になってください。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。